大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
松月堂侘助、佐藤秀一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、お店のお名前を聞いてもうピンとくる方たち、この市内でも本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、お店の場所、そして創業はいつだったのか、その辺を教えてください。
はい、藤沢駅北口南中通り商店街で商売をさせていただいてます。今年で創業80周年になります。
佐藤さんはちなみに今何代目になるんでしょうか。
私で3代目になります。
すごいですね。その3代目という、そして80年という歴史受け継いできたんですけれども、お店はここの場所ずっと同じなんですか。
はい、創業以来この南中通りでやっています。
さあ、松月堂侘助さんといえば生ドーナツだよねっていう方もですね、きっと多くいらっしゃるんですけれども、なんでこの生ドーナツが生まれたのかという秘話もですね、後でご紹介していただこうと思うんですが、まずこの侘助というお店の名前、こうどこからついたのか教えてください。
はい、侘助は椿の花の侘助で、お店を開くときに自分の奥さんと、はい、商売がうまくいかなくても侘助の椿みたいに花が落ちてもちゃんと上を向いて頑張ろうっていう意味で侘助をつけました。
ということは創業80年ということでお話がありましたけれども、創業以来のお名前ではないというところ
ですか。そうですね、2009年からなんで11年侘助がついて営業しております。
そうですか。もともとお父様から受け継いだお店ということなんですけれども、商品というのはその創業からどんなふうに変わってきたんですか。
もともと創業時代からは和菓子屋がメインで和菓子を作ってたんですけれども、2009年に一緒にやるにあたって新しく始めたのが生ドーナツになります。
今ではもう本当にね、愛されているお菓子になりましたけれども、そのもともと和菓子屋さんという話がありましたけれども、はい、修行されていた時代があるということなんですけれども、はい、このご実家を出ての修行だったんですよね。
そうですね、高校卒業してから京都と滋賀、関西圏に10年ぐらい行ってました。
やっぱり和菓子屋さんだったんですか。
本当に最初は京都の和菓子だったんですけども、ケーキ屋さんにも行ってました。
高校卒業してすぐに修行に出られたということで、その時の気持ち覚えてらっしゃいますか。
でも本当に勉強が苦手だったので、専門学校にも行かないでおこうと思ってもうすぐ働こうって思いました。
その修行時代いろいろあったと思うんですけれども、はい、その中でも奥様にも出会ったという。
そうですね、嫁さんの方が先輩の和菓子職人だったので。
素敵ですよね、
まあ、はい。
修行時代こういうことがあったなっていう、自分の中で今生かされているもの、何かこう印象深いもの、はい、エピソードって何か佐藤さんありますか。
うん、私は本当に最後のデッチ世代って言われて、住み込みで働かせていただいたので、うん、トイレの使い方、洗面所の使い方などでしっかり指導していただいて、今はしっかりした大人になれたかなと思っております。
でもそういった住み込みで修行って、はい、藤沢から飛び出して結構距離があったと思うんですけれども、その修行時代、やっぱ辛かったこと、楽しかったこと、いろいろ経て今、ね、このお店があるわけなんですが、名物となりました生ドーナツ、これはいつ誕生したんですか。
これは2009年にお店をやってしばらく経ってから、何か皆さんに喜んでもらえるお菓子がないかなって父や嫁さんと一緒に考えました。
なぜ生ドーナツだったんですか。
父がもう生前、昔はお団子が飛ぶように売れたって言ってたんです。でそれが今の時代はそれがお団子じゃなくて、子供からお年寄りまで喜んでもらえるお菓子は何かなと思った時に、ドーナツかなと思ってドーナツを始めました。
生ドーナツの生って、はい、佐藤さんどういったものなんですか。
はい、うちは出来たて生ものっていう意味で、毎日その日販売する分はその日焼いたものだけ、いわゆる和菓子屋さんでいう朝玉、出来たて生ものなんです。その日買ってもらうものは全てその日に作ったものになってます。
これもちょっと聞いてびっくりしたんですけれども、2009年に誕生したという話がありましたけれども、まあ、ここまで、ね、皆さんに愛されるようになったのはやっぱその美味しさだと思うんですけれども、佐藤さんいろいろなこだわりがある中で、自分的にはっていうのはどういったこだわりですか。
そうですね、一番は 美味しいものなかもしれないんですけど、ちっちゃい子からお年寄りまで楽しんでほしいので、やっぱり100円っていう値段で本当に地元のおやつとして楽しんでいただきたいっていうのがあります。
皆さんが親しんでいるドーナツ、それを生菓子という企画的なものであって、はい、ね、当日作ったものということなんですけれども、今はねちょっと新型コロナウイルスのためにですね、はい、いろいろねお店の中でも縮小したりとかいろんな工夫をされていると思うんですが、今までこう出た数って結構多くないですか？1日
そうですね、1000円から1500は出ます。
すごいですね、はい。まあ、それだけ皆さんが欲しするでそんなお菓子になりましたけれども、ドーナツにしようと思ったその熱い気持ち、まあ、お子さんからねそのお年寄りの方まで高齢者まで楽しめるということがあったと思うんですが、ドーナツにもいろんな魅力がありますよね。
そうですね、やっぱり一番は女性はねいろんなスイーツを知ってるんですけれども、うん、男性のお客さんとかお年寄りが穴が開いてるだけで、あ、ドーナツあるじゃんって言ってくれるのがやっぱりすごく分かりやすいなって思ったので、やっぱりドーナツがいいなと思いました。
お客さんの層もじゃあそれぞれですか？
そうですね、うちは本当にちっちゃい子を連れたお母さんからお年寄りもいるんですけども、意外と多いのがやっぱりサラリーマンの男性の方が手土産に買っていくのにすごい量を買ってかれます、はい。
食べて美味しい、もらって嬉しい、そんなお菓子になってるんですけれども、今その贈り物でもっていう話がありましたが、お客さんからのちょっと要望が多かったということで、生ドーナツではなくて半生と、
はい、
ね、言っているものがあるということなんですけれども、はい、これどういったものになりますか？
はい、これはあの生ドーナツを遠くの方にあげたいとか、はい、日持ちがしてほしいっていう意味で、半分生ドーナツっていう意味で日持ちタイプを販売しております。
生ドーナツに比べて贈り物としてはちょっと日持ちが、
そうですね、日持ちは20日間持つので、はい、贈答用に人気があります。
お店でお客さんとのこう交流の中でいろいろこう要望というかそういったものから結構このお店でも工夫されてきましたよね。
そうですね、やっぱり最初は本当に袋入りからして手提げ袋だったのが、やっぱり人に持っていく分かりやすくしてほしいで江ノ島の殻を入れた箱を作ったんですすごい喜んでいただいて、はい、
ね、やっぱこの佐藤さんの人柄でしょうね。ちょっとこういうのが欲しいんだけどとか、何個欲しいんだけどとか、そういったですね要望がやっぱお客さんから届くということで、まあ、それだけ佐藤さんも愛されているキャラなんだなと思うんですけれども、はい、さあそしてですね、今まあ6月半ばにね差し掛かっているというこの季節、佐藤さんのところで氷もちょっと話題になりましたけれども、
はい、そうですね、もう4年5年になるんですけども、うん、はい、隣接する店舗で小豆や古伝で自家製の氷を販売しております。
古伝っていうお名前も氷に伝えるで、はい、素敵なお名前がついてますけれども、はい、これどういった意味があるんですか？
あの元々はこの古伝をやる前末娘が生まれたんですけども、はい、本当は男の子で古伝っていう名前にしようと思ってて女の子だったので、はい、古伝が余っちゃって、で氷を伝えるでちょうど響きがいいね、で、うん、であの古伝をもらいました。はい、
そのお子さんつけようと思った名前というのは、はい、この漢字ではなかった
です。あの末っ子で3人目だったので、はい、いずれ一番家を出ちゃう可能性があるから、うん、家の古を伝えてほしいと思って古いに伝えるで古伝って名前にしたかったんですけど、あの女の子でした
そうなんですね、はい、でもそういった一つ一つが本当にこう思い入れがあって、佐藤さん本当によくいろいろこう考えていらっしゃいますよね。
何も考えてないんですよ
一つ一つが本当に素敵なエピソードがあり思いが込められているなと思います。さあ皆さんも大好きその生ドーナツの誕生秘話なども今日は聞かせていただきましたし、そして今氷の話がありましたけれども、今年これどうされますか？
そうですね、あの県とか国からの要請が受けて営業ができそうでしたらする形で、まだ今は未定なんですけど、またFacebook や Instagram でお知らせしますので、ぜひご覧ください、
はい、ありがとうございます。さあそしてこちらのわびすけさんなんですけれども、今営業時間定休日どんなふうになっていらっしゃいますか？
はい、営業時間は朝9時から午後4時までで、定休日が水曜日で、朝の8時から9時はご予約限定で受けておりますので、ぜひご予約ください。
さあもう本当に皆さんに愛されたこの藤沢でも有名なお菓子になりました。そういったこう秘話があったんだということ、そして佐藤さんの思いをぜひですね、今週は皆さんに伝えていっていただければと思います。今週は松月堂わびすけの佐藤秀一さんに登場していただいています。明日もこの時間佐藤さんにお話を伺っていきますので、皆さんお聞きいただければと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。